6ページ、議会だより、編集、議会だより編集委員会。第1回朝霞市議会定例会。平成28年度、朝霞市一般会計予算などを審議。平成28年第1回朝霞市議会定例会は、2月25日から3月24日までの29日間の会期で開かれました。この定例会では、市長から58議案が提出され、慎重に審議した結果、58件の議案を可決・同意しました。また、議員提出議案が1件提出され、原案の通り可決しました。議案の件名と要旨は次の通りです。これより内容は一部要約して読みます。議案第4号、平成28年度朝霞市一般会計予算。平成28年度一般会計予算は、定例会初日の2月25日に、市長から施政方針、予算編成の説明が行われました。予算総額は、382億5000万円で、前年度当初予算対比 3.5% の増となっています。議案第5号、平成28年度国民健康保険特別会計予算。予算総額は137億2764万1000円で、前年度比 0.4% の増となっています。議案第6号、平成28年度、朝霞都市計画下水道事業特別会計予算。予算総額は19億59万9000円で、前年度比 5.4% の減となっています。議案第7号、平成28年度、介護保険特別会計予算。予算総額は58億9844万5000円で、前年度比 2.3% の増となっています。議案第8号、平成28年度、後期高齢者医療特別会計予算。予算総額は11億7826万6000円で、前年度比 7.9% の増となっています。議案第9号、平成28年度、水道事業会計予算。収益的収入及び支出については、収入の事業収益が22億8496万1000円で、前年度比 0.2% の増、支出の事業費が20億4904万3000円で、前年度比 2.4% の減となっています。資本的収入及び支出は、資本的収入が8億1086万2000円、資本的支出が15億6271万8000円になっています。議案第10号、平成27年度一般会計補正予算第4号、10億8308万1000円の増額で、予算総額は390億7811万1000円となっています。以上7件。原案可決、賛成多数。議案第11号、平成27年度国民健康保険特別会計補正予算第2号、1億7343万円の減額で、予算総額は139億7120万7000円となっています。議案第12号、平成27年度、朝霞都市計画下水道事業特別会計補正予算第3号。議案第13号、平成27年度、介護保険特別会計補正予算第3号。議案第14号、平成27年度、後期高齢者医療特別会計補正予算第2号。議案第15号、朝霞市、物質設置条例の一部を改正する条例、市長公室にオリンピック・パラリンピック施策の総合調整に関することを加え、市民環境部の所管である 防犯に関することを危機管理室の所管とするものです。議案第16号、行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例。議案第17号、朝霞市地域福祉計画振興管理委員会条例の一部を改正する条例。議案第18号、朝霞市障害者自立支援協議会条例の一部を改正する条例。平成28年4月1日に、障害を理由とする差別の解消に関する法律が施行されることに伴い、朝霞市障害者自立支援協議会に、障害者差別解消支援地域協議会としての機能を付加するため、改正を行うものです。以上8件、原案可決、全会一致。7ページ、議案第19号、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例、原案可決、賛成多数。議案第20号、議会の議員、その他非常勤の職員の公務災害保障等に関する条例の一部を改正する条例。議案第21号、特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例。議案第22号、市長及び副市長の給与等に関する条例、及び教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例。去る平成27年8月6日に行われた人事院勧告に基づき、職員の勤勉手当の支給月数が引き上げられることを踏まえ、市長、副市長及び教育長の期末手当について、平成27年度は12月期を 0.1 ヶ月分引き上げ、年間支給月数を 4.2 ヶ月とし、平成28年度以降は6月期と12月期の年間の配分を改めるものです。また、厳しい財政状況等を考慮し、市長の給料月額を 10%、副市長及び教育長の給料月額を 5% 減じる特例措置を、平成28年4月1日から、平成29年3月16日までの間実施するものです。議案第23号、朝霞市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。去る平成27年8月6日に行われた人事院勧告の趣旨を踏まえ、行政職の職員の給料を平均で 0.4%、金額で1453円引き上げるとともに、勤勉手当の支給月数を平成27年度は12月期を 0.1 ヶ月分引き上げ、平成28年度以降は6月期と12月期の年間の配分を改めるものです。また、地方公務員法が一部改正されたことに伴い、職員の職務を給料表の級ごとに分類するための基準となる等級別、基準職務表を新たに規定するものです。議案第24号、朝霞市税条例の一部を改正する条例。議案第25号、朝霞市手数料徴収条例の一部を改正する条例。以上6件、原案可決、全会一致。議案第26号、朝霞市体育施設設置及び管理条例の一部を改正する条例。原案可決、賛成多数。議案第27号、朝霞市保育園設置及び管理条例の一部を改正する条例。議案第28号、朝霞市子ども医療費支給に関する条例の一部を改正する条例。議案第29号、朝霞市一人親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例。以上3件、原案可決、全会一致。8ページ、議案第30号、 朝霞市重度心身障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例、重度心身障害者の医療費の支給制度について、これまで支給対象外であった入院時食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を市の単独事業として、市町村民税が非課税または条例の規定により免除されている世帯に対し、支給するため改正を行うものです。議案第31号、朝霞子どもプラン推進委員会条例を廃止する条例。議案第32号、朝霞市基地跡地利用計画見直し検討委員会条例を廃止する条例。議案第33号、市営土地改良事業の経費の付加徴収に関する条例を廃止する条例。以上4件、原案可決、全会一致。議案第34号、朝霞市行政不服審査法施行条例。行政不服審査法が全部改正され、平成28年4月1日から施行されることに伴い、新たに制定するものです。議案第35号、朝霞市基地跡地公園シンボルロード整備基本計画見直し検討委員会条例。朝霞市基地跡地公園シンボルロード整備基本計画見直し検討委員会を付属機関として設置するため、新たに制定するものです。議案第36号、朝霞市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例。消費者安全法の一部が改正されたことに伴い、新たに制定するものです。議案第37号、朝霞市公共下水道事業区域外流入に関する受益者分担金条例。公共下水道事業計画の区域外である市街化調整区域から公共下水道に汚水を流入しようとする際に、その土地の所有者等から、地方自治法の規定に基づき、公共下水道の区域外流入にかかる分担金を徴収することについて、必要な事項を定めるため、新たに制定するものです。議案第38号、指導路線の認定について、以上5件、原案可決、全会一致。議案第39号、公平委員会委員の任期満了となる次の方を再び委員に選任することに同意を求めるものです。須崎勝重。議案第40号、固定資産評価審査委員会委員の任期満了となる次の方を再び委員に選任することに同意を求めるものです。金井茂雄。以上2件、同意、全会一致。議案第41号、埼玉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加、及び同組合の規約変更について、平成28年4月1日から、同組合に、草加八潮消防組合を加入させること、及び同日から、皆野長瀞上下水道組合が名称を変更することに伴い、同組合の規約を変更することについて協議するため、議決を求めるものです。原案可決、全会一致。議案第42号から61号、農業委員会委員の任期満了となる次の方を再び委員に選任すること、および新たに次の方を委員に選任することについて同意を求めるものです。橋本克美、蓮見哲夫、小峰康夫、新井博義、中村進、上杉光一、駒照虎、高橋隆。野島実、斉藤勲、斉藤義行、小寺哲夫、蛭間幸男、神山茂、富岡幸男、栗原徹、須田哲也、内田隆之、吉野弥生、秋山麻也。 以上、同意、全会一致。氏名は議案番号順。掲載内容は第1回定例会時点のものです。継承略。
9ページ。議案審議。議案第4号。平成28年度、朝霞市一般会計予算。オリンピック・パラリンピック開催を機に、多文化共生の取り組みを。遠藤光弘議員質問。市長公室長答弁。オリンピック・パラリンピックに関するスポーツ全般から、射撃競技の見どころなど、または県内で唯一パラリンピックが開催されますことから、障害者スポーツのあり方やボランティアの関わり方、さらには多文化共生を含めた外国人との交流など、幅広いテーマの中から、それぞれ PR や啓発などに取り組みたいと考えています。防犯カメラ設置工事費補助金について、大橋正義議員質問。市民環境部長答弁。防犯カメラ設置工事費補助金については、地域における犯罪の抑止等を目的として、地域の実情に応じて防犯カメラを新規に設置する自治会等に対しての補助を行うものです。また、自動販売機に防犯カメラを設置している例は、近隣では富士見野市において、一般社団法人防災防犯自販機協会と協定を締結し、同市内の公園に飲料水の自動販売機に併設された防犯カメラが設置されていると伺っています。市としては、防犯カメラ設置の形態の一つとして、他市の事例について今後調査研究をします。2014年、縮小・廃止された100事業の復活について、石川恵子議員質問。2014年度に100の事業が縮小・廃止されました。子育て世帯、障害者、高齢者の暮らしを直撃し、3億円もの負担増となりました。一人親家庭は入院の負担増、児童扶養手当減額、就学支度金や維持手当廃止と、二重三重の負担増です。来年度は一部が部分的に復活しますが、どのように判断されたのか、今後についてはどのような観点で検討していくお考えですか。市長答弁。今回、以前に100事業の廃止、縮減等をした事業について、いくつか再開をしているわけですが、社会的に大変な方々への支援は復活をさせていきたいという気持ちは変わっていませんし、今回も配慮して復活をさせたつもりです。来年度はどうなるかわかりませんが、財政的に余裕があれば、今までの縮減したものについては、なるべく戻せるように努力をしたいと思います。市長公室長答弁。行政評価等を参考にしながら、引き続き平成28年度の実施計画策定のプロセスや、予算編成過程において検討を重ねた結果、10の補助金について基準、支給の内容等の見直しに至ったわけです。補助金等については、まずは福祉や子育て、地域の活動に対して優先して可能なところから手当てすべきという認識に立っており、医療給付金に関する生活保護世帯等の負担軽減や、子育て世代の負担軽減などについて対応していく必要があるものという考えに基づいたものです。今後については、本年度と同様に、毎年度の実施計画、予算編成過程において、市民のニーズや社会情勢、他市との水準や事業の効果などを勘案しながら、財政状況に応じて、それぞれ検討を重ねてまいりたいと思います。行財政改革の成果について、利根川仁議員質問。市長公室長答弁。第4次行政改革においては、現在取りまとめ作業を行っているところです。この5年間に12の取り組み項目を実施した結果、行政評価制度の定着が図られ、PDCA サイクルの構築がなされたことや、組織機構の見直しなどを進め、さらには税の収納事務の一元化を図るなど、組織内部の改革に取り組んだほか、使用料、手数料の見直しにおいて、証明手数料などの見直しや、自動販売機の入札設置等により、 多くの財政的な成果がありました。これらが引き続き、新年度の当初予算にも反映されている状況です。10ページ。学校給食外部委託は問題が多いため、再検討を要する。小山薫議員質問。学校教育部長答弁。学校給食の民営化については、時の文部省から出された通知によるもので、民間事業者へ委託することにより、現在の一般職、非常勤職員が転籍した場合の賃金は、今後委託業者との労使交渉により決定することになります。しかしながら、学校給食は食の安全性、品質の保持が何よりも重視をされることになりますので、適正な労務単価、具体的には朝霞市技能労務職の平均給料月額や一般職非常勤職員の現在の時給をベースに適正な設計を行うとともに、最低制限価格を設けることで、過度な低価格での受注を防止し、業務の品質確保に努めたいと考えています。総合計画と外部評価について、田辺篤史議員質問。第5次総合計画が新年度より始まります。第4次で積み残した市民参加条例は現在、自治基本条例として議論が続いています。また、行政評価の仕組みについても基本的な形は整ってきたようです。でも、第三者による外部評価が機能していないようです。市長公室長答弁。事務事業評価という職員が内部の評価をすることが大事ですので、毎年度3月末をもって調書を締めた後、5月から6月にかけてそれぞれの評価を進めていくという流れになっています。時間的制約がある中で、できる限りの対応をしたいという考えです。議案第6号、平成28年度、朝霞市朝霞都市計画下水道事業特別会計予算。朝霞駐屯基地の下水道を朝霞市に接続との話はあるのか。山口光悦議員質問。朝霞駐屯基地が朝霞市に下水道を接続したいとの話が出ているとのことですが、具体的な経緯と内容についてお答えください。また、荒川右岸整備事業の分担金について、県に改善を厳しく主張すべきではありませんか。市長答弁。自衛隊の件ですが、3年前の6月25日の大雨で、浄化槽が溢れて、小江戸川に流れ、悪臭がしたことがありました。それについて、自衛隊としては、今後は公共下水道につなげたいというお話がありました。観音通線を254号までつなげるお話の時に、右折隊を設けるために、自衛隊の駐屯地を、一部割譲していただきたいというお話をしたときに、交換条件でそのことも協力してくれと言われたので、それから協議が始まっております。都市建設部長答弁。朝霞駐屯地については、駐屯地から公共下水道への接続の依頼はありましたが、現在朝霞駐屯地が所在する4市区、埼玉県内3市と練馬区で、どのような下水の受け入れ方法を取っていくかという調整を今後始めようとしているところです。荒川右岸流域下水道維持管理負担金については、県では5年の単価算定期間の中間年に収支状況を確認し、累積利益が発生している場合には、今後の事業運営上必要な経費を留保した上で、留保額を上回る利益については市長に還元することとなりました。この流域下水道の運営について協議する場であります。荒川県流域下水道運営協議会の中で、まずはきちんと議論をして、県に伝えてまいりたいと考えています。議案第21号、特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例。報酬を改正するに至った経緯について、福川貴子議員質問。報酬を改正するに至った経緯について伺います。現在の生活保護相談員の人数、資格について、また、1日あたりの相談件数や 相談員の勤務状況等について伺います。福祉部長答弁。報酬を改正するに至った経緯については、相談件数の増加だけではなく、相談内容も複雑化する中で、さまざまな相談者に対応することができる人材を確保するために、処遇の見直しを行うものです。本市において雇用している生活保護面接相談員の人数は3名です。勤務体制は1日あたり2人の相談員を配置するようにシフトを組み、対応し、勤務時間は午前9時から午後5時までとなっています。資格要件は、面接相談の経験がある方や、社会福祉士などの資格をお持ちの方が望ましいと考えています。相談件数は平成26年度で年間674件。1日に換算すると約 2.7 件です。11ページ。議案第23号、朝霞市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。賃上げは正規職員に限定されるのか。黒川茂議員質問。総務部長答弁。報酬等単価については、平成28年4月1日から、すべての職種について、時間額単価を10円増額することを予定し、レセプト点検員及び代替教員の2職種については、さらに10円を加算し、時間額単価を20円増額することを予定しています。なお、日額単価、月額単価の職種についても、時間額に換算の上、同様に増額することを予定しています。議案第32号、朝霞市基地跡地利用計画見直し検討委員会条例を廃止する条例。須田義弘議員質問。今後の基地跡地利用計画の進捗管理について伺います。市長公室長答弁。基地跡地利用計画については、昨年12月10日に市長が財務省関東財務局に出向き提出したところです。今後においては、国に提出した朝霞市の基地跡地利用計画に基づき、都市建設部を中心に、公園用地やシンボルロードなど、土地の利用に合わせた個別計画を策定し、整備に向けた手続きを進めます。従いまして、進捗管理も個別管理計画に沿った形で行うこととなります。議案に関する質疑は通告順です。
次は一般質問。市政に対する一般質問は、3月16日から18日に、21人の議員から、93項目が行われました。ここでは、その中から一部を掲載しました。質問議員、発言通告順、駒牧陽子、遠藤光弘、岡崎和弘、津波隆久、田原亮、大橋正信、柏谷克之、宍倉千代子、山下隆明、大橋正義、黒川茂、松下正代、須田義弘、本山義子、福川隆子、小山薫、利根川仁、田辺敦、山口光悦、石川恵子、斉藤博道。総務関係、災害におけるペットの救護対策について、遠藤光弘議員質問。危機管理官答弁。ペットは家族同様に飼育している方も多く、災害発生時には家族と共に避難所へ避難することも考えられます。そのようなことから、地域防災計画の中でも、ペットを避難所に連れて行かないことを原則としていた現行の計画を、ペット同伴で避難することを想定した内容にする予定です。市民環境部長答弁。現在、本市においては、動物愛護団体などの総数や活動内容のすべてを把握するには至っていません。このため、まずは活動されている個人や団体の現状把握に努め、機会を捉えて共通認識や意見交換が図られる場を提供できるように努力したいと考えています。 次は、教育環境関係。市民体育祭をより良いものに。岡崎和弘議員質問。朝霞市民体育祭の現状と課題、そして今後市民体育祭をより良いものにするため、市民が楽しく参加できる市民体育祭にするための取り組みにつきましてお伺いします。障害学習部長答弁。市民体育祭の楽しいイベントとして、現在健康づくり課や東洋大学と連携を図りながら、健康相談や体力測定のブースを設け実施しています。また、先般、埼玉西武ライオンズと朝霞市は、連携協力に関する基本協定を締結しましたので、西武ライオンズのマスコットキャラクターのレオくんを招いて、サイカちゃんとの共演も可能であると考え、現在調整を進めているところです。いずれにしても、市民の皆様が楽しく参加できる市民体育祭にするために、様々なご意見、ご提案などを実行委員会にお伝えし、しっかりと検討したいと考えています。12ページ、朝霞市民からの NHK に関する相談、苦情について、大橋正信議員質問。市民環境部長答弁。平成27年における朝霞市民の方から消費生活相談室に寄せられた NHK に関する相談、苦情の件数については9件です。平成27年の全相談件数は693件ですので、NHK に関する相談、苦情の件数は全体の約 1.3% となっています。内訳としては、受信契約勧誘員の行為、受信料、受信契約等についてご相談をいただいている状況です。教育現場を取り巻く各間の連携について、山下隆明議員質問。多くの方々が教育現場を支えていますが、各々の連携、あるいはそれを支援する行政のあり方について、さらに一歩進めることで、より良い教育環境を子どもたちに提供できると思いますが、いかがでしょうか。学校教育部長答弁。市内のすべての小中学校において、学校応援団が組織されており、校長の学校経営理念のもと、学校や地域の実態を踏まえながら、コーディネーターが学校と学校応援団の橋渡しとなって活躍していただいています。また、朝霞グランパの会の協力を得て、放課後の学習支援などを行っている学校や、放課後子ども教室事業の取り組みとして、土曜日に学習支援教室を開設している小学校もあります。さらには、地域人材活用事業を積極的に活用し、各小中学校が創意工夫を凝らし、地域の力をお借りしてきました。今後もそれぞれの活動や事業の連携をより一層深め、さらなる相乗効果が生まれるよう、朝霞市教育委員会としても支援のあり方について調査研究したいと考えています。学校教育、英語授業について、大橋正義議員質問。現在、小中学校では外国人講師の授業を実施していますが、その状況を伺います。また、英語検定、TOEIC、TOEFL 等の取り組みについて伺います。学校教育部長答弁。市内小中学校においては、市で直接雇用しています小学校専任外国人講師を5名、中学校英語指導助手を5名、合計10名を配置しています。中学校においては各校1名の配置となっています。英検をはじめ TOEIC、TOEFL などの外部検定試験を活用することは、児童生徒の英語力を把握する基準の一つとなるだけでなく、聞く読むなどの4技能を測定可能な外部検定試験として大学入試においても活用されつつあり、市としても重要であると捉えております。今後についても、文部科学省の動向も踏まえ、先進自治体の情報を積極的に取り入れながら、児童・生徒の英語力の向上を図っていきます。教育施策について、松下正代議員質問。小中一貫教育を望む声を踏まえ、本市における現状、 小中連携教育の具体的取り組み内容と、小中一貫教育実施に向けた課題についてお伺いします。また、大雪等、自然災害時における学校からのメール配信の運用をある程度統一すべきと考えますが、見解をお聞きします。教育庁答弁。義務教育学校が制度化され、小中一貫教育に取り組む自治体も出てきています。市としても、文部科学省主催の説明会、入間市や品川区における研究発表会等に職員を派遣し、調査を進めています。市では、小学校から中学校への円滑な接続を目指して、小中連携推進協議会を各中学校区単位で開催し、情報連携、行動連携を推進しています。朝の合同挨拶運動や、中学校教員による小学生への出前授業、中学校生徒会本部役員による小学生への学校紹介、触れ合い祭りや部活動を通した相互交流と、各中学校区において特色ある小中連携の取り組みを推進し、児童・生徒の健全な育成を図ってきました。小中一貫教育実施に向けた課題としては、小中合同での会議の時間の確保や、教職員の定数、中学校から気分一新して頑張ろうといった節目の減少や、生徒の人間関係の固定化等が挙げられます。今後も、市の特徴である、全中学校区における小中連携の取り組みを生かし、課題を解決しながら研究を重ねていきます。13ページ、学校教育部長答弁。自然災害時の情報発信に関して、学校の所在地によって気象条件等が異なるため、原則として学校長の判断で行っています。また、天候が急変した場合等、一刻を争うケースもあり、児童・生徒の安全を第一優先に対応するよう指導しています。大雪や台風等の自然災害時の場合、学校によって連絡があったりなかったりすることが保護者を混乱させる要因になるとも考えられますので、今後方法を考えていきます。通学路協調シートの積極的導入について、須田義弘議員質問。通学路協調シートは、子どもの登下校時の事故を防ぐために通学路であることを分かりやすくドライバーに示すもので、視覚に訴える効果が期待できるもので、注意喚起という意味でも非常に有効であると言われているものです。ゾーン30などの交通安全対策と合わせて導入することで、さらなる効果が見込めると思われますので、市の考えをお聞きします。学校教育部長答弁。道路標識や通学路協調シートの導入にあたっては、警察や街づくり推進課等の関係機関の許可が必要な場合があります。また、他標識と比べてどのくらい効果があるのか、今後研究しなければならない問題もあります。今後については、通学路協調シートを含め、通学路の安全対策について、先進事例を研究するとともに、関係機関と連携しながら、児童・生徒の安全対策に努めます。保証人を立てられない子どもが利用できない奨学貸付金について、小山薫議員質問。奨学貸付金制度は、親がいなかったり、市民税を滞納していたり等の理由で、保証人が立てられない場合、利用できない。市で基金を作ったり、期間保証をしたりすることはできないだろうか。また、予算については、例えば入学準備金及び奨学金貸付審査会、委員報酬20万円等、何年も使われていない委員報酬予算を回すことはできないだろうか。福祉部長答弁。貧困対策のための基金については、子どもの貧困対策の事業に活用し、貧困による様々な問題に対応するためのものと考えますが、基金の設立については、事業に要する費用を賄うだけの積み立てが必要であり、原資の確保や運用方法などの面で、十分な検討を必要とする課題も多くあるため、 現状では難しいと考えています。学校教育部長答弁。委員報酬については、現在使わない状況は確かですが、必要な状況になった時に使うために予算計上しているものですので、額を減らすことはできないと考えています。朝霞市の空き家対策の取り組みについて、利根川仁議員質問。朝霞市内で緊急に対応しなければならない空き家等、法や条例に基づいての現状の取り組みについて伺います。市民環境部長答弁。本市では平成25年10月1日に空き家等の適正管理に関する条例を施行しましたが、条例施行後の空き家問題に関する相談や情報提供は年を追うごとに増加している傾向です。寄せられた全103件の情報のうち、所有者等に対し助言等を行うことで改善に至ったものが25件、引き続き対応しているものが64件、適正に管理されていたため条例の対象外であったものが14件、寄せられた情報に対する改善率は約 24.3% です。学校給食費への補助について、斉藤博道議員質問。子どもの貧困が広がる中で、学校給食はますます重要度を増しています。市は大幅な値上げを予定していますが、せめて就学援助の拡大や多子世帯への補助だけでも検討すべきではないでしょうか。14ページ。市長答弁。学校給食費の値上げについて、一番反対していたのは私です。保護者の負担を考えると、ずっと反対をしていました。ただ、クリスマスケーキやデザートなどを相当数減らしていると聞いていました。去年の子ども議会でも、子どもさんからそういったものを復活してほしいというお話を聞き、値上げの決断をさせていただきました。ただ、条件として消費税が 10% に上がった時には、値上げをしないということで、今回値上げに踏み切ったわけです。就学援助費等の拡充等も今後考えていかなくてはいけないと思いますが、現時点においては今のところその考えはありません。学校教育部長答弁。本市においては学校給食法第11条に基づき、受益者負担の観点から食材の購入にかかる経費のみを保護者の皆様に学校給食費として負担していただいており、補助等については、財政面の課題もあり、難しいと考えていますので、ご理解いただきたいと思います。なお、給食費の納付に際して、経済的に困窮している家庭が判明した場合には、就学援助制度等の説明を行うとともに、新学期や転入時等においても、随時支援制度の案内文書を保護者に配布するなど、引き続き、適切な周知に努めていきます。
次は建設関係。道路照明等のリースによる LED 化について、駒巻陽子議員質問。市長答弁。道路照明等の LED 化は防犯灯も含めて、今年度から新座市で実施しているようですが、そのまま朝霞市に当てはめるのは難しいと思います。正確な数字は出ていないそうですが、それでも電気代と修繕料の削減額がリース代よりも大きかったということで、コスト削減の効果が大きく現れていると思います。今、市規市も検討しているそうですので、我が市としてもコスト削減が図られるのであれば、28年度に検討して、オリンピックよりももっと前倒しで実施をしたいと思います。道路行政について、津波隆久議員質問。コモディ飯田北朝霞店前の横断歩道の安全対策について伺います。都市建設部長答弁。当該店舗付近には荷さばきの車の駐車スペースがなく、買い物客用の駐車場も少し離れた場所に設置されていることから、買い物客の車などが路上駐車をしている状況も見受けられます。路上駐車をされた場合、駐車車両に遮られて横断歩道を渡る横断者に気づくのが遅れることとなり、 横断者にとって大変危険なことから、安全対策として横断者注意の路面表示を実施しているところです。今後のさらなる安全対策として、横断歩道がよりわかりやすくなるような路面表示や注意喚起の看板を設置したいと考えています。公共交通について、市内循環バスの停留所増設。田原良議員質問。昨年3月、朝霞市内循環バス検討委員会より、ワクワク号の運行見直し方針が示されました。業者選定や国の事業認可等、さらに時間を要すると思いますが、単純なバス停増設であれば、できるところからまず着手するなど、市民の利便性向上に速やかに対応していただけるとありがたく存じますが、いかがでしょうか。都市建設部長答弁。根岸大線の丘における停留所の増設については、少しでも早く運行見直し方針で示された内容を実現していく必要性を改めて認識したため、見直し作業のスケジュールを再検討した結果、ルートの変更を伴わない停留所の増設については、現行の運行体制でも対応可能と判断し、市内循環バス運行事業者と協議を進めることとしました。具体的には、見直し方針に示されております、根岸大線のセブンイレブン丘3丁目店付近と、中町2丁目6番付近への停留所の増設に向け、運行事業者と詳細な協議を進め、必要な手続きを速やかに進めたいと考えています。交通安全対策の問題意識と整備計画について、柏谷克幸議員質問。都市建設部長答弁。市道5号線と市道10号線の溝沼3丁目交差点付近についてですが、まず市道10号線は来年度の早い時期に自動車のスピード抑制と歩行空間の確保のためセンターラインを消去し、路側帯を広く取った外側線の設置を行い、歩行者の安全確保を図る予定です。また、市道5号線については追い越しのための右側部分はみ出し禁止規制がかかっており、当該規制の解除に向け、朝霞警察署と協議を行っています。この協議が整いましたら、市道10号線と同様に、センターラインの消去と外側線の設置を行い、歩行者の安全確保に努めたいと考えています。農道整備について、宍倉千代子議員質問。市長答弁。農道溝沼28号と29号の2路線を舗装すれば、例えば老人ホームを使う方が散歩できるようになり、車椅子でその道路を通って黒目川まで行けますし、また通勤はもちろんですが、ご家族連れでベビーカーを使って黒目川を散歩することもできますので、この2路線の舗装をしていき、市道299号線から黒目川までを舗装道にしたいと思います。都市計画マスタープランの見直しと開発問題を問う。田辺敦史議員質問。市長答弁。公営墓地を4床跡地にということですが、墓地については非常にデリケートな問題で、建設にあたっては皆さん総論賛成、各論反対という部分が非常に多く、調整区域でも住民の理解が得られない状況はあります。公営墓地は将来的には必要と思いますが、民間の墓地も余っているので、喫緊に整備しなければいけないものではないと考えています。特に4床跡地は国道254号の沿道で、店舗等が立ち並んでいるので、そうした形で民間の方に借りていただき、安定的な財源も確保できるので、商業地域として活用したいと考えています。地域を元気にする住宅リフォーム制度の拡充を。山口光悦議員質問。16ページ、市長答弁。店舗リフォームの補助の導入、あるいは個人住宅リフォーム資金補助を拡大することは、市内の施工業者への事業拡大につながっていると思います。また、本市の 地域経済に与える影響も大きかったということは、私も十分認識をしています。ただ、本市の厳しい財政状況を鑑みますと、この制度を拡大することについては大変難しいものと考えていますが、他の自治体の例なども参考にしながら研究したいと思います。市民環境部長答弁。平成27年度事業の実績は、交付件数が250件、交付額が1985万900円、総工事費が3億3800万円。施工業者は56社という結果になりました。また、制度を利用された申請者、及び施工業者に対してのアンケート調査結果では、本事業が市民の経済的負担軽減と消費喚起効果を生み、さらに地域活性化につながったものと考えています。
次は民生関係。妊娠期から子育てまでの切れ目ない相談、支援体制づくりについて。黒川茂議員質問。健康づくり部長答弁。本市は出生率が高く、毎年約1400人の子供が生まれていますが、結婚後、間もなく転入するなど、地域に知人や相談相手がいない場合も多く、子育て家庭の孤立感や不安感の解消を図ることが大変重要と考えています。開設を目指している母子保健型の子育て世代包括支援センターは、保健センター1カ所での開設を検討しています。保健師と専門職員が妊娠届の受理及び母子健康手帳の交付を通し、子育てが始まる早い時期に必要な支援に結びつけられるよう、母子保健を強化することを目的としています。今後、子育て世代包括支援センターの開設や、産前産後におけるサポート体制を含んだ妊娠・出産包括支援体制の構築を図りたいと考えています。高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種再通知の必要性について、本山よしこ議員質問。健康づくり部長答弁。予防接種を行うことにより、将来肺炎にかかるリスクが軽減されることで、医療費の削減効果もあると考えていることから、ワクチンの接種は有効と考えます。このワクチン接種の接種率の向上のために、ご本人への通知や、広報朝霞、またホームページでの周知を行うとともに、医療機関とも協力をし、より分かりやすい丁寧な周知を図ることが大切と考えています。今後も市としてできる限りの周知に努めていきたいと考えています。人口増加について、福川貴子議員質問。埼玉県が発表した国勢調査によれば、朝霞市の人口増加率は5位と県内でも上位の結果となっています。保育行政、教育行政の今後の対応はどのようになっていますか？市長答弁。私としては若い世代の方々にこの朝霞市に住み続けていただきたいと思っていますので、働きながら子育てをするご家庭を積極的に応援したいと思っています。そのためにも待機児童をなくすことがまず先決ですので、必要な費用を平成28年度の補正予算で手当をしたいと考えています。学校教育部長答弁。近年、朝霞市は緩やかに人口の増加が続いていますが、短中期的なものであり、長期的には少子高齢化が確実に進行していくと考えています。したがって、教育委員会としては厳しい財政の中でも対応できるよう、使用していない教室を普通教室へと転用することで、人口増加に伴う学級数の変動に対応したいと考えています。17ページ。重度心身障害者医療の窓口負担について。石川恵子議員質問。福祉部長答弁。重度心身障害者医療費における、 後期高齢者医療保険の利用者の方については、現在のところ償還払いとしています。現物給付を実施した場合のメリットは、利用者は窓口における現金での医療の支払いがなくなり、市に償還払いの申請を行う必要もなくなります。医療機関は利用者からの現金収受がなくなり、他の非保険者と同様に現物給付となることから、請求事務に混乱が生じにくいという点があります。デメリットは、利用者は本来、本人に支払われる高額療養費に関して、市へ支払われることにご同意をいただかなければならないことや、4市外の医療機関を受診した場合などの償還払い分について、漏れなく市に申請をしていただかなければならない点などがあります。今後、利用者の利便性や医療機関や市の事務への影響などを十分に調査研究した上で検討したいと思います。議員提出議案1件を審議。これは議員から提出された議案で、1件の議案を原案の通り可決しました。無電柱化の推進に関する法整備を求める意見書。無電柱化の取り組みは、地域の防災性の向上、安全で快適な歩行空間の確保等を図る上で、必要不可欠なものであり、これを計画的かつ円滑に進めることは極めて重要である。中略。こうした状況を踏まえ、国会においては、住民の安心安全の確保や生活の向上、地域経済の健全な発展に貢献する無電柱化の推進に関し、基本理念や責務、推進計画を策定し、施策を総合的、計画的、かつ迅速に推進することを盛り込んだ無電柱化の推進に関する法律案の早期成立を強く要望する。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。原案可決、全会一致。この意見書の送付先、衆議院議長、参議院議長。請願の審議結果、継承略、不採択、伊方原発再稼働中止を求める意見書を国に提出することを求める請願。請願者、安積原発ゼロの会、代表関谷真知子。安全保障関連2法、国際平和支援法、平和安全法整備法の廃止を求める意見書採択についての請願。学校給食費の値上げをしないでください。いずれも請願者、新日本婦人の会安積支部、支部長深澤康子。入院時、食事療養費負担額等を、子ども医療費、一人親家庭等医療費、重度心身障害者医療費の支給対象に戻すことを求める請願。請願者、医療生協埼玉安積和光支部、支部長村田時子。以上、不採択でした。選挙管理委員及び補充員の選挙について、平成28年5月22日に任期満了となる委員及び補充員を選挙し、次の方々が当選されました。選挙管理委員、細田昌司、加藤陽子、曽根田春吉、門田忠司。補充員、蛭間栄一、藤井久夫、浅川万次郎、飯倉和彦。議会中継録画配信。市議会ではインターネットで本会議における会議の模様をライブ映像及び録画映像により公開しています。今回の本会議の録画映像は後日配信しますのでご覧ください。聴覚障害のある皆さんへ。市議会では本会議の手話通訳を無料で手配します。お気軽にご連絡ください。次回定例会の開会日は6月6日月曜の予定です。請願の提出は5月30日月曜午後5時までにお願いします。問い合わせ、 議会総務課、電話 463-0549。 議会だより終わります。